文書アート講座2月の部を始めさせていただきます、まあ最近ですね、お授けが効かないという言葉が出てくるんですね。でお授けが効かないから布教ができないと。だお授けを許す人にお授けの利がないんじゃないか などと言っている人がいるわけです。でそれは拝み人を信仰と思っている人がそういう言い方をおっしゃるんですね。でお授けっていうのは聞く聞かないの問題じゃなしに、お授けで教えられた教理を自分が理解し生きるか、まあ、それに基づいて生きるか、それともそんな真理もですね何にも考えないで、神様に服従すればご利益もらえるんだと、こういうふうに思い込んでる人たちがですね、お授けが効かないなどと言い出すわけなんで、で今日はその点をですね、前半でもってさっとまとめようと思うんですね。で親様の教えてくださったお授けというのはどういうものであるかということなんです。というのははっきり言いまして、親様が教えてくださったお授けはもう許されてもいないわけです。これはお指図を読みくださるとはっきりわかることなんですけれども、親様の時代にこれ一番このはっきりしているのはですね、親様の時代に今朝夜のお勤めをし、それから神楽勤めでも最初にお勤めをしております足清ハローテ助けたまい天領の御事というこのお勤めの言葉がお授けの言葉としてそのまま使われているわけですけれども、このお言葉はお言葉なんていうのもおかしいくらいで、親様が亡くなられて、これではっきり言います、出直しなんかしてませんから、存命の方が出直しするはずないでしょ。ですからまあまして助け一条を通ってこれを見習いなさい、その頃受け継ぎなさいという親様がやり直しをしなくちゃなんないなんて言ったら、こんな信仰をやめた方がよろしいということになるわけで、親様が出直したなんてことは言わないの。で親様が慈しみを隠されたということは亡くなられたということなんです。で親様がっていうより中山美希という方が亡くなられて、教祖として教えた教理は未だに生き続けているというのが存命の理なんですね。でそういう点をきっちりとはっきりといたしませんといけないんで、そしてこの足清ハローテ助けたまい天領の御事というこの言葉は、親様は身を隠された翌年明治21年に東京の神道天理教会本部というところで作られたお勤めなんです。ですから親様はこんなお授け許した覚えもないし、全然違うわけです。そしてこれはっきりとしておりますのは、お指図でこれは親様が身を隠されてから東京に本部を作り、その東京からお地場に教会本部が移る間にですね、お授けは正しくお勤めで教えられた通りに取り継ぎなさいというお指図が2人の真面目な青年のですね、信仰者にお授け許されている。でそれは当時の親様当時いらっしゃった時はですね、ちょっと話のお勤めと官老大のお勤めが神楽勤めだったんです。で天理王の御事のお勤めというのは今言ったように21年に作られたもの ですから、親様当時の神楽勤めはここにありますように、この神楽勤めはこの通り、ちょっと話神の言うことを聞いてくれ、悪しきのことは言わんでな、この世の自動転倒を片付いて夫婦をこちらへ来たるな、これはこの世の初めだし、よしよしと。ここに天領の御事という言葉もございません。お指図を各教会にあるお指図を広めてくださると はっきりとこういうふうに書いてあります。そして足を払って助け石膏を密列しまして官労大というお勤め通りにお授けを行いなさいと厳しく言われているわけです。とそれというのはその教会本部が東京にできましたときに神道天理教会本部なんで、一番重大なのは親様はここに捕らえられましたときにこの月日の門が問題になりました。親様は勤め人数の門だと言ったときにですね、警察の方ではこれは菊の門だと。菊の門は慶応4年からと、慶応4年というのは明治元年のことなんですが、途中から明治元年だったわけですね。慶応4年に菊の門は池上様天皇家の門であるから庶民や民は菊の門を使ってはならないという法律ができたんです。それで八弁もう 16が今菊の門で天皇家と思ってますが、八弁の菊からですねもう菊の門であるから使ってはならないと、そういう法律が出まして、その禁止事項の中に茶宅のこういう形がですね8つ以上の花びらに見えるものはもう使ってはならないという、こういう丁寧な解説までついている法律なんで、そういう法律があるのになぜ月日の門としてこの菊の門を使うのかと警察が尋問したわけです。で、その警察が尋問した時に親様はどう答えられたかというと、天皇陛下も人間です、我々百姓も人間です、天皇の先祖ももちろん人間です、そう答えたわけです。ですから天皇も人間ですよ、私たちも同じ魂の人間ですから菊の門使いますと、こういうふうに答えた。天皇家にあやかってそれに近い菊の門を使ったんじゃないんです。天皇も人間だ、だから特別扱いはするなと、これを言ったわけですね。で、そういうふうにその弾圧をされまして、天皇の先祖も人間であると言ったことが25年命を縮めるという結果になる弾圧になったわけです。まあ、寒いところに布団もなしに12日間を、その間雪が降っているのに暖房もなしという状態で老人が生きていられるはずがないんです。かろうじて富森武松さんの背に追われてですね、そして人力車に乗ると、そういう状態でお屋敷に帰られて、それから一歩も門の外へ出ずにちょうど捕らえられた1年後2月18日にその親様はですね身を隠されているわけです。ですから天領の御事などという言葉を親様が教えるはずがないんです。で、天領の御事というのは神道天理教会のですね設立願書が東京府に出された、その書類見ますと天皇家の先祖と並べまして戸柱狼とその時は書いてるわけです。それで許可を受けた、天皇の先祖を神とするという信仰なんです。そういう許可を受けまして、そして、拝み祈祷をやっていたですね山沢さんや豆の志村の中止さんたちがですね天輪王公社というものを作りまして、そして天輪王明神という神社を勤め場所に祀って親様を渡る村に追い出すなんてことがもう慶応3年に行われていて、それで御利益神神拝み祈祷で神社を、 支配すると、信者から収奪するということをやっていましたから、それをその拝み人を続けるために天領の御事という神縄の目道札を出した。その時に本石さんは目道札出すことをじっとしている、出しちゃいかんというお指図が出ているのに、いまだに残っている目道札が出て、その時から天領の御事という名前が使われたの。そして東京の本部で足尾春雄で助けたまえ天領の御事という麻生のお勤めが作られたんです。天皇の先祖の祀っているんだと称するお社、神道のお社の前で平伏して足尾春雄で助けたまえ天領の御事というお勤めを東京で明治21年に初めて作ったわけです。そしてお勤めそのものがお授けであるというんだから、これでお授けもしてしまえと言って、本石さんが天輪王になるお授けというものを教えていたんですね。それは何かと言ったら、官老台指しまして天輪王の務めというお手振りをみんなが知っているわけです。この下り目、官老台勤めをすることが天輪王になる務めであると。それで親様の扱いはですね、真理を神とこう言いまして、真理に基づいて世界を助けた天輪王という、これはもう理想的人間像をお釈迦様が説教の中で使った、天輪王というのが仏教界に伝統で流れている。それをそのままに天輪王になる務めとして教えておりましたから、真理をしっかり理解して真理通りに生きる人を人間であり、真理に基づいているのを神様だと、真理を神と言ってるから神の心のお方と言って天輪を崇めて、それでこのお務めをやると天輪王になれるんですよと、これはここの下り目でしっかりと教えてくださっている。で、天輪王になるということは、私たちの心、親様が教えてくださった真理を理解してこれに基づいていきますといえば、みんな神なんだよと、天皇と天皇の先祖が神様ではないんだと、それよりも何十助けで陽気づくめの世界を作るこの心が神の心である、その心にあったものは庶民でも神なんだと。天皇家を神と言ってるけれども、天皇家は世界征服をしろという昔の伝統で来てるんだから、一番神から離れてるんだというのが親様の理解ですから、理解というか教えですから。ですから警察でもって、天皇も人間、我々百姓も同じ魂と、こういうふうに言ったことが親様への弾圧で、その親様への弾圧があるから、それじゃ弾圧を受けないようにするためには天皇制軍国主義政府の教育をいたしますって言えば弾圧されないと、これをやったのが山沢為三なんですね。名義人は新之助さん。親様が捕らえられた時、新之助さんは未成年で権限持ってないんです。未成年の新之助さんは会長にもなってなかった。親様の許可を得ていないで東京で申請した時でもですね、後見人というのがおりまして、まあ東京は21年ですから成年に達してますけれども、親様が捕らえられた頃、神道本局の部下六等協会として神道協会を許すと明治18年5月に許可された時は新之助さんの名義じゃなかったんです。未成年ですから、後見人というのがついておりまして、それで高田忠三郎さんが後見人で権限を持っていたんです。ですから明治18年5月に、神道本局の許可を受けて、協会が地方庁 まあ、検察の許可は得ていない、人集めの許可は 取れていないけれども、神道教会としての許可を得たというのは教祖伝に書いてありますが、書類は一切出ていない、名義人が違うから。でそういう形で未成年の新之助さんは山田さんや甲田さんにもう操られていたわけです。でそういう状況の中で、明治19年12月24日という日に新之助さんは新都天理教会の会長という名目になりまして、東京へ、まあ、東京府の許可を得る書類を出すということになるわけです。ですがそこの辺は全然、本部の発表している教祖伝の公文教祖伝にも名前は出てきませんし、資料も発表にならないと、そういう状態なんですね。ですから、まあ、はっきり言いました、私が今言ったこと何が何だか分かんないという人が多いと思います。今まで潮会行こうが専修会行こうが教皇本会行こうが天理大学行こうが全然教えてもらえなかった部分だけ私が今言ったわけです。ほとんどその事実知らないんですね。親様がなんで命縮められるようなことになったのかということは分からないので、なんでお授けが効かないのかというのは、親様が教えたお授けは効く効かないじゃなくして、これから話すお勤めの真理を理解して真理に基づく調和の暮らしをすれば生き生きと暮らせるんだということで、効く効かないはその親様の教理を学んで実践するかしないかにかかっているわけです。でそれを現在この親様を裏切ってですね、神道教会になってそのまま続けているのが教会本部、新柱さんは二代新柱さんがはじめですね、代々中山正禅二代新柱、中山禅衛三代新柱、現在の中山禅師四代新柱さん、どの新柱も親様に帰れということをおっしゃって、現在の新柱さんは重ねてですね、親様が教えた官老大勤め、それも具体的に官老大を囲んでの神楽勤めが本当の務めで、そしてそれを国々ところどころの教会で月々勤めるのが本当の信仰だと、これを一昨年の正月、去年の正月と最祭の神殿講話ではっきりと重ねておっしゃっている。そして今年の正月26日はこれから120年祭を行いたいと思っているという言い方をした。今までの考えですと、あと数年経っちゃ120年祭やるの当然と思っているんです。けれども親様の教えを再確認してそれを実行いたしますと報告するのが年祭の意義ですから、120年祭をやりたいというこの言葉はそれまでに国々の教会で月々官老台を囲んでの神楽勤めをやるようにしなければ年祭をやるなんて大きな顔して言えないという、そういう思いが120年祭をやりたいと思っているという言い方になっているわけです。決して新柱は交代したわけじゃありません。ただちょっと、私らから見るとまだ経験不足で勇気が足らんとこう思うだけで、重ねて言えばみんながこうして、予告がみんな動くんですけれども、そこいらがちょっとまだ経験不足で、遠慮してるからみんなは本当なんておっしゃったんだろうなんていう状態に今なってるんですが、決して後退したわけじゃないんです。でそういう点をですね、もっとここに重大なのは、 足きを払うて助けたまい天領の御事というお務めは親様を教えていないと。そして明治21年のこれははっきりと名前を挙げますと村田康介、その当時最大の公社村田康右衛門の息子さんで、それで、言ってみりゃ本部の前に旅館を作りまして、今の、全部詰め所の経営者みたいなもんが村田康介さんだった。村田長平がね、その村田家の康介さんという青年にお授けはこの通りと、ちょっと話と官僚大のお務め、その言葉通りでやんなさいと。それから上田民蔵さんという方、この人は親様の教えを一番背いた神道の大和の神社神職である山沢さんの親戚なんですけれども、自分の親戚なんていうものにとらわれていてはいかんと、親様の教えが本当だというふうに切り替えた上田民蔵さんという方に、この二人の人にお察しの中では異例とも思えるようなお勤めの言葉をそのままこの言葉をしまして、お勤めと同じ言葉でお授けを取り継ぎなさいと言ってるわけです。でこれは代表でありまして、お勤めの教理をしっかりと真理を理解し納得するように学びなさい、そしてその心を取り継ぎなさいということがお授けな意味なんですね。でこの二人の方に言いまして、その教会本部はですね、東京で作った天領の御事というお勤め、また目道札を出しちゃいかんというのに、そういう目道札をどんどん出してみんなに祀らせるということをやっているところで、お勤めまでこれ東京だけでやってたんですよ。あすきをはろうて助けたまえ天領の御事と、これお勤めじゃないです、はっきり。これ拝み祈祷の呪文ですわ。拝み祈祷の呪文で真理も何にもないです。これそれで真理を教えるお勤めを代表するお歌じゃないの。親様の教えには天領の御事様助けてください、ましてその天領の御事が天皇家の先祖で支配者に仕えて支配者になる信仰だなんて、こんなものは親様教えた覚えがない。で親様教えた覚えがないのになぜみんながそれに慕ってしまうかというと、親様が今までにない信仰真理を教えると、教え始める前は世界中が支配者に仕えて支配者になる信仰をしていた。それが最大の問題なんで、まあ冒頭にですね、お授けというものがどういうふうに変遷してきたかと言いますと、今広報調査伝では慶応2年にですね、足利を払うて助けたまい天領の御事というお勤めを親様は教えてくださったって書いてありますが、あれは昭和31年からなんです。それで以前は足利払いの勤めって言ってた。そういうふうに資料はずっと伝わってるんです。この時教えられたのが足利を払うて助けたまえ一列済ます官僚台という。足利を払うて助けたまえ一列済ます官僚台と、それをですね、明治3年にちょっと話のお歌を神楽勤めの教理を教える前歌としてちょっと話の歌を付け加えたのが明治3年なんです。そして明治7年にこの足利を払うて助けたまえという言葉を助け咳込みに変えたの。これは何でかと言いますと、この親様が足利払い助けたまえ一列済ます官僚台というこのお勤めを教えられたのは慶応2年なのに、慶応3年には山沢さん と山中中士たちの棒で修理さんをそそのかしまして、そして親さんも綿蔵に追い出して、勤め場所、これは股間さん名義でお勤めを教えるための許可をもらいまして、そのためにみんなが自分たちが手を取りでもって真理を教えてもらって助かっている、他の人にも教えてやってくださいと言って、教えどころとして勤め場所を建設したという、そういう歴史があるんですね。ですから十二下りの手踊りはもう古い文書を見ますと文久どころじゃないんです。もう安政の頃には全部十二下り揃っていたとは思いません。三河裏歌は親様が次々と改訂いたしまして、完成した形がですね明治15年まで定着しなかったわけです。で、そういうどんどんと親様はお勤めの言葉も改良されたんですが、最初から一貫して助けてくれというようなお並木等の言葉はないんです。この時でも足利を払うてというのは足利心遣いを払って、で助けたまえというのは脳い心から助け合いの明るい心になることを助けるって言ったんです。ですからここに拝み祈祷の要素ないんです。悪しき心遣いを払って脳い心から助け合いの心になります。それでそのためには一列済まして官労だ、これがお勤めだったんです。最初でこれ立ったままやったんですよ、親様と。でお授けっていうのが甘露台、甘露が降るってこれ何ですか。親様のお勤めを理解すると矛盾がなくなって生き生きと暮らして、それで互い助け合いで争いもなく長生きできる、この心が甘露なんです。親様の教えを理解した人間の心が甘露なんです。ですからこのお勤めで私もなりますよの甘露、私が甘露になったんだ、あんたも甘露になりなさい、このお勤めの勉強をしなさいというのがお授けだった。神様が甘露を降らしてくれて、それを盗んででもそれを飲めば長生きできると、これはインドの神話です。インドの神話のアミルタという神話はそういうふうにできてるんです。悪人が使おうがですね、死んだもんまで生かすのがアミルタという、それをその蜜と訳されているわけです。でそのがアミターバーという阿弥陀様が何でも助けるというところにアミルタという言葉が使われているわけですね。でそれが中国に渡りまして、中国に翻訳されたのが甘露なんです。で甘露は心ができたものに天から甘露が降って、それを飲むのが寿命薬だと言った。で親様はこのお勤めで真理を理解して身につけて互い助けをやれば、その人の心が真理で、その人の行動が世の助け合いを作り、みんなを長生きさせ、生き生きとさせる、あんたの心と行いが甘露ですよと言ったんです。このお授けは簡単なんです。足利払い、助けたまえはむごい心から助け合いの心になる、これが助かるということなんです。で一列済まして甘露台、このお勤めだと、でこれがお授けだったんです。私が甘露になって、あなたも甘露になりなさい、私もなりますよの甘露って、この保存会館にはそういう言葉がありますけれども、 その意味であの保存会館は作られたんです。私らが甘露になる信仰が、この自分らが勤める甘露台を指さして甘露天輪王の務めと言ったんです。天輪王のような素晴らしい世界助けの人間になれると、世の甘露になれると、で甘露の世界だと、こういうふうに言ったわけですね。でそういうふうに教えているのにですね、 今言いましたようにおやじ様を渡る村に小勘さんを追い出して天輪王明神という天皇家の先祖十二柱を祀って、これからは天皇制軍国主義だ、その教育は私がやるんだと山田さんが神職で乗り込んできて、で修二さんはそっちについては私が起こすと、おやじ様渡る行ってくださいというお役をやってもらってる。でそれでここで拝み祈祷を始めちゃった。で拝み祈祷を始めて何かと言ったら、それまで一下り目は物欲にとらわれていたら争いだけで豊かさはありませんよと、散財の心で豊かなんですよというのが一下り目の意味ですよと、それを声の授け、豊かさの授けと言っていた。これ一下りですから、声の授けをいただいたという人がもう安静の頃にはずっといるわけです。帯屋許しと恋の授けがこの道の初めてことになっている。そういう昔からお 手振りをやっていた人にですね、恋の授けはってよく聞くでしょ。山中忠七たちが、これ山沢さんが全部準備したんですが、土さんご、灰さんご、ぬかさんご、神が唱えてまけば、種かす1だ、1だって言うと40回なんですよ、馬に積んでこう引っ張るから1だと。で1だの効果があるとか、半だ20回の効果があるとって言って、釣りさんは林さんをぬかさんを売り出して、売ったって言わないんですよ。これが声の授けで下げ渡すって言うと、そんなに効果があるんだろうとこで出したわけですね。でも本当の信仰者はそんなの聞くとは思ってない。ここで日永大教会に教師を、自分の親戚を送って、弟を送ってですね、日永大教会を作り、その経済援助した人は郡山の駅のそばで肥料会社やってた。でその肥料会社が一生懸命肥料を売ってですね、その利益でもって長崎布教をやらしたわけです。でその本家の方が後から教会になったのが発信文教会というのがあるわけです。でそういうふうに本当に信仰しお助けする人は、肥料をやらなくても収穫があるなんて、そんなことを実際に農業をやってる人は思うはずがないんです。この一下り目お勤めやると、ぬか三号、灰三号、土三号でもって、これそうやると9号になると思ってるのは、これは素人の浅ましさ。ぬかと灰と三号ずつ入れると細かいやつは間に入っちゃって6スポーカスは増えない、持って帰れるくらいの分量だ。それで種かす20貫だの40貫の効果があるって言ったら、そりゃお礼うんとやりますわ。まして親様がお話しすぐあって、なるほどなと思って、自分が心も軽くなり、矛盾もなくなって、悩みもなくなって、体も調子良くなって、お参りした時にそんなもん売りつけるのがいたら、お礼のつもりでそれ買ってっちゃう。そういう拝み祈祷で金儲けする人間がいて、それで扇の伺いも相場を占って金を取るなんていうやつが出てきたので、ストップしたということが伝えられています。誰がストップされたのか、お指図に呆れてる山中忠七がストップされた。これが山沢さんのいとこなんです。山沢さんの妹の旦那、姉の旦那ですね、間違えました。そういう一族が親様の御神楽歌で助け一条の心になって矛盾もなく生きるという、このことをやらせたいのにですね、そこでもってうまいこと拝み祈祷でもって儲けるというのが次々出てきてしまった。でこの時に相場を占ってやる扇の伺いだと、扇の伺いだって御神楽歌だったらあれでしょ、全て神楽は手踊りで官老大勤めで真理を教えているから、どんな時でも扇を官老大に見立てて、官老大勤めの教理に基づいて物事を判断しなさいと、 これが鬼の伺いであってですね、神様をお下りになって教えてくれるの、いや神様のご機嫌取らなくちゃあんないから神様は何考えてるか伺うんだなんていうのは拝み祈祷でやめなさいって言ってるわけですね。それ明治7年にそれを親様はお筆先でもって禁止したのは山沢良次郎や山中忠七、それに操られる修二の信仰の姿を禁止したんです。それでその時にお勤めで足利を払うて助けたまえと一列済ます官老大って官老大で言っても誤解されると、助けたまえという言葉が拝み祈祷と誤解されるというので明治7年12月に山村御殿で、これはもう山村御殿というと捉えられたと思うと違うんで、修士が祀っている神道の神社をですね、十二柱の天皇家の先祖を祀っている天輪王明神という神社を、これは私が教えてるもんじゃないと、勝手に修士を祀ってるんで、私が教えてるのは三河村歌の方だと、天輪王になる務めだということをお筆先でもって正教院という宗教の担当の役所に親様の方が言ったから山村御殿で県庁が調べると言ったんで、捉えられたんじゃありません。これはで、そういう親様の方からはっきりお拝み祈祷をやる者は私の真理を歪めるものであるという態度で禁止して、お勤めが誤解されるから助けたまえの言葉を変えたわけですね。助けせきこむで一列済ます官道台と教えたんです。そしたらその後になりますと、周一さんがまた天輪を校舎っていう名前でもって始めまして、そこでさあ天輪を明神の時に、ここが国生みの場所です、イザナギイザナミ天皇家の先祖が天地創造したのはこの中山家の庭ですって言って、天輪王明神の縁起話をやっていたの、それをまとめまして、それで泥海高地と言って、これがお勤めの根拠です、まあ、今度始めた。これは今回本屋のですね、親様ご苦労の場のあの土間のところに親様が教えたお勤めと、その時の六味水域という働きと、弾圧を受けた後山沢さんや今度は山沢為蔵というのは子供に代わる、こちらも修司さんじゃなく新之助さんに代わった人たちがやったのは、天皇家の先祖が人間作ったんだという神楽勤めの説明をした。その違いをはっきりとあそこに今度展示しましたけれども、それを紛らわしくいたしまして、天皇制軍国主義を教えて親様を弾圧する天皇制軍国主義にご機嫌取って自分が出世することを考えたのが山沢為蔵と、残念ながら新之助さん親様の孫までそこに引きずられてやってしまったんですね。責任者の名前を出してしまったわけです。でそういうことですから、このお勤めと授けがですね、拝み祈祷に流れてしまったんです。肝心のお屋敷の勤め場所、それで最初勤め場所を作った時、神楽勤めまで屋内でやることになったんですよ。そこを修士たちが全部占領し続けているから、仕方がないから庭で官老大制定を勤めやるようにしたわけです。ですからあの一点がですね、人間を宿し込んだ一点で動かすことできないの、そんなことありません。天輪王校舎を取っ払わすときには上段の間、勤め場所の中へ官老台も、ひな形官老台持ってって、そこでお勤めやらせてます。そういうふうに全然今の本部の発表または教育している経典の教えとは、親様の教えは全然似ても似つかないというより反対の性質を持っている教理です。 今の教会本部の教えているのはみんなドルミ公記に基づいた天皇制軍国主義は未だにやってる。それで日本の政府は敗戦後天皇制軍国主義やめにしましたと詔勅を出して神話は嘘ですと言ってる。日本の政府はですね、イザナギイザナミが天地作ったっていうのは嘘ですって言ってるんですよ。政府じゃない、天皇家は。私はイザナギイザナミの子孫ってあるわけじゃありませんっていう。架空なる観念ですって言ってるんです。けれどもその時に天皇制軍国主義政府に迎合して作った教会本部は、その時作ったお務めを改めもせずに、神名も天皇家の先祖と柱を天領の御事と称えて記念いたしますなんていうのをそのまんま使ってる。それでお授けが効かないっていうのがですね、教会本部が教えてるのが、実は明治経典は多神教なの。今の経典の前編は一神教、キリスト教はイスラムと同じ教理だ。それを親様の言葉でまとめてる。大体どんな思想だって色が47文字と思ってどんな思想も語れるんですから。三河浦は十二くだりあって奥手席が1711あると、それ組み合わせればどんな思想だって作り出ち上げられる。そしてマッカサシレブに一神教だって言って出した。キリスト教の人たちばっかりだから馴染みがあって許可するから、もしかするとあのイスラムとキリスト教みたいにお互い結束するかもしれない。そしたらアジアの中で大勢が信じている輪廻転生、これはお釈迦様が出る以前のインドの迷信差別思想ですね。それを取ってつけておけば、一神教を憎しみで潰してもこっちは残るだろうって言ってマッカサシレベ出した経典が、もう天皇家も一神教をやめにして、それで軍国主義やめにしたから、だからいいやと、いいやというのはですね、日本の戦争は天皇家を多神教であったの一神教にして、で天皇が世界支配するのが理想だと、これ旧約聖書の筋をそのまま借りて天皇神話を作ったんです。それで第二次大戦をやり、まあ第二次大戦というより明治7年の台湾出兵からここにつながっているわけですが、それで敗戦になったから日本はやめてるのに天理教はそれ続けちゃってると。でそういうことをちゃんとたどらなくちゃならないというのが戦後の日本だった。でそれはなぜかというと、この戦争をやめるためにアメリカ米軍はですね、軍人教育するために作った映画が、何時の敵日本を知れという映画だ。でそれを見ますとローマ字で発行日打って出てる。日本神話の発行意中がこの戦争を起こしたんだと、これを信ずる者は死にない犬よりも怖い存在であると、日本兵の夢中で目据えて戦っているのを映画で映して、そしてこれが戦争を起こしているんだという教育をしているわけです。それでポツダム宣言で戦争はやめになるんですが、ポツダム宣言第6条にはこの発行位置を教えた組織が存続する限り占領を続ける、それを承知すれば攻撃やめてやると。ポツダム宣言というのはこの条件のめば攻撃やめてやるぞというのがポツダム宣言。その第6条には発行位置を教えた組織が存続する限り占領を続ける承知かと、こういうことが書いてあるわけです。それでそうやって言われてみると、これもあの記念品で出しました、去年出しました朝夕心配の人に発行を置いて家となしたまわん天津大御業はなんて、の人を毎朝毎晩教育していたのが天理教団。 これほど露骨に天皇制軍国主義教育をやった教団は他にないんです。神道の生え抜きの伊勢の神宮だったら八甲一をこれほど露骨には教育しなかった。ですからもう天理教は解散させられると、米軍が入ってきたら解散させられると思っていた。ですから米軍をすぐに調査に来た。その時は GHQ というのがマッカーサー司令 の、 あの占領軍司令部なんですよね、うん、でその中に CIE という組織が、 CIA というのは陰謀の巣です。 CIE というのは民間情報局、それが日本の侵攻を調査するって言ってきたわけです。二大神柱の孟子白木は八甲一を天理教が教えたのは天皇制軍国主義に無理に押し付けられたんで、天理教の本当の教えは違いますと。天理教のは天皇家の先祖などを祀っていませんと本部申し出した。天皇の先祖を神なんか思っていませんと。天理教自体は軍国主義政府に教えさせられたんです。そしてこの官僚大ずための真理が神です。それぞれがみんな一の道、抜くみすりきも一の道、つなぎつっぱりも一の道、飲む食い出り引き出しも一の道、息吹き分け切るも一の道具とお筆先に書いてある。今の本部の先生に聞くと一の道具って言ったら顔赤くするような、正規だけを一の道具って言う。この解き方がもう親様の解き方から離れてる。親様はどの働きも一の道具、それを人間が表すのが官僚大図と。それを人間が表すのが官僚大図と。それぞれ平等で、それぞれ一番大切な働き、それが補い合い助け合って調和を取ると本当の喜びの世界ができる、心ないものまで生き生きと暮らせる世界ができるのがこのお勤めですと。官僚大は平和の党です。官僚大平和の党というのは二大神柱が言ったこと、その時言った言葉だ。それでこの素晴らしい平等で助け合いの教育をしている教祖を天皇制軍国主義政府は一の下でもって命を縮める弾圧をしたのがその証拠ですと。そういう討論してるんですよ二大神柱は。それで米軍も承知した、教科書出しなさい。ですからまあ、そう知ればキリスト教、キリスト教に合わせた教理まとめろ、これが嫌われたら輪廻転生の因縁話これ出しとけ、それはどっちから残るだろうって言ったんですが、天皇家ももう軍国主義やめると宣言したからもう全部許可っていうので、天理教は明治教典は多神教、今の教典の全教は一神教、後編は輪廻転生と。世界の宗教で米軍二元論って言った
多神教一神教人脈天章を全部天理教経典というのが書いてある。それで天理教会本部へ今でも潮風で入りますとそれしか教えてない。三河村殿の授業はない、お筆先の授業はない、親様の教え教えない。天皇制軍国主義にへつらった人間の作った経典しか教えてない。でそれに合わせた教祖伝しかできていない。で教祖伝を調べますとその違いをこれから言うわけですが、教祖伝言いますとまるっきり親様の実際の通り方と違う。そうするとおっさんの意味までその結果は変わってきちゃう。だ大事なのは親様をお勤めしてこういうふうにやるっていうと、その結果を逆に間違って話したらお勤めの意味まで変わってしまうと。だからこれから立たなくちゃあんないっていうんですが、そういう重大な親様の教えが説かれていない教会本部の教育機関に三河浦歌の教育を導入し改革しろと言われたのが二代新橋社さんが80年祭の時。その時重要化改革を言われたのが今あの中田武彦さんって、新柱 の, あの弟さん善助さんが養子に行っている中田さん、こう一の元 の, あの親様と一緒に弾圧受けてですね、それでもう背負われて担架、まあ、トヨタで乗せられて帰ってそのまま寝ついて死んだ中田伊三郎のひ孫にあたる中田武彦さんと、それから水口の代表会長藤橋先生と、それから生野の代表会長田川先生と私と、この4人が使用化改革で今の経典の教育は経典は間もなく改訂され廃止されます、だから本当の三河浦歌の教育を勉強してくれと、一期講師に教育するという役割を与えられたというのがその80年祭の直前の時から私がその命を受けたわけです。で二代新橋社さんが亡くなってしまったんで、今のままでいいじゃないか、天皇家もあるんだ、再軍備もそうじゃないか、今のままでいいじゃないかっていう本部員さんの怠け癖が未だにその経典使ってるんですね。二代新橋社さんは今の経典は10年間昭和34年には廃止する、そういう宣言をしていたのにですね、このままでいいじゃないですかという本部員さんが改定しないので、そういう改革をやろうとした。それで二代新橋社さんが亡くなって、そういう人たちが改革本部の改革挫折した人たちが自分の系統教区でもって改革の教育を続けているのが、まあ、そこまで一番目立って、あの本部で修正しなくてもいいって覚悟を決めた一の元だけが今 目立ってるんですが、そういう人たちがちゃんと今でも活躍しててくれますね。あの今度 の, あのあ 今度の親様の官房大臣ために戻れって言ったあの前新柱三代新柱が親様の教えた官房大臣めを国の教会でやれという前の月に、藤井先生がこれこそ復元の教理だと思う新伝講をやってくれました。いまだにそういう人たちは動いてるんです。ただここだけが目立つんで、よく地方に行きますと、それは八島教学でしょうと言われるんです。でそういう時は八島教学以外天理教に教学ありますかと言えばいいんです。ないんです。どれも支離滅裂でまとまってないんです。それでこのまま変えずに突っ張れと言った中山御分家は倒れてます。正信御分家はね。それでそれを後押ししていた、長尾博美さんは心臓を痛めて行方に入ったまま出てきません。 それで天理大学の教授で裁判所でですね、こういう証言があった。清水元表統領が、新柱さんは八島いたんと言ったことはありません、天理大学も八島いたんと言ったことはありません、天理教皇もいたんと言ったことはありません、資料修正もいたんと言ったことはありません、表統領もいたんと言いません、内統領もいたんと言いませんと言った。けれども天理大学教授で飯田照明という人がガリバンで八島異端者だという文章を回したことは知ってますって、これが裁判記録に残っている、国家の記録に。その飯田さん、天理大学で八島異端者だ、八島に同調するやつは教授にしないなんていうことをやってたんですが、その嘘を承知で教え続けるストレスでとうとうダメになりまして、天理図書館長も辞任するという羽目だ。それで諸井慶一郎さんが天理図書館長になったという人事、あそこだけ変わったのもみんなそういう形で、自分たちが親様の教えに反していると知りながら、親様の教えを、私は親様の教えはこれだ学べって言ってるんじゃないんですよ、親様の教えを学べって言ってるんですよ、忠実に。でそれが異端者だと言ってた人は自分が人を陥れる嘘を言っていることで全部こうやって潰れるんです。神様は罰当ててんじゃないんですよ、真理を知りながら自分が嘘を承知で言い続けるこのストレスで潰れるんです。で皆さんは月には人間始めかけたのは要求者が見たいゆえからというと、親神様は必ず要求予算できるように主もしてくれてるなんて期待してる人がいる。そうじゃないんです、どんな心得違いもやれるんです。ただ助け合って要求さんをしたいという人間だけが生き延びられる世界だと言ってるんです。その証拠に互い助け合わないでみんな死んでるの大勢でしょ。今までに互い助け合いをやって喜んで死んだなんていうのは人類の中でめったいないんですよ、ほとんどいないと言っていいくらい。みんな助け合いの要求暮らし、要求さん、要求づくめのようにしようと思って亡くなった人は、お道の中でも、まあ私は誇らかに言うのは私の親父くらいのもんだなんて言われてるんですが、めったいません。だから人間は神様のご指導で必ず要求暮らしできるんだと、こんなこと期待してるから争ったまんま死んじまうんです。悩みに悩んで死んじゃうんです。互い助け合いの人間だけが生き生きと生きられるという世界だよと教えたのがあの言葉なんです。なの神様に賄賂を送ってんだから私は必ず要求暮らしさせてもらえるなんて、こんなことはもうダメです、儚い望みでみんな 夢と消えちゃいますから、だからそこをちゃんと正さなくてならないんです。それで大神祈祷のこの人たちがいるんで助けせき込みになった。その後今度泥見後期でお勤めの意味まで変えてしまった。親様は水気盗みで温度の調和取れてるでしょ、つなぎ突っ張りで形なんてもあるでしょうと教えてるの。天皇家の先祖の国友たちの御事様、表あるの御事様、全部天皇家の先祖が世界作り人間作ったんだ、そこに命までもとを捧げなさいと言って神様の代わりがボコボコと自分の懐に入れているという、こういう姿ではいかんというので、お勤めをやっても心が済まされないほどお勤めの距離を歪めた。だから明治15年にはこれ修二さんが亡くなったという、その事情でその後に足を払うて助けせくん一列済まして甘露台、お勤めの解説が歪んじゃって拝み祈祷で欲のお勤め願いをするお勤めに大勢の人がもう歪められてしまったから、その距離を正してから本当の甘露勤めやる。ですから親様の教えた甘露台勤めを国々の教会でと言っても まだ私らの活躍がのんびりしていますと実現できないんです。私らがこれをみんなに分かりやすく伝えていかないとダメなんです。だから不言実行なんかじゃダメなんですよ。三日村歌で日の鬼神という言葉が一言を話して、一言でもいいこの世の真理、親様の心、助け一応の心って昔から言ってきた、その心で助け合うと良き続めになる、このことを一言でもいいから伝えるのが日の鬼神だと。一言言う力がなかったら助け合うと喜びますって雰囲気を出してきなさい。言葉には出せなかったりと匂わしてきた、それが言うわけなんです。それ助ける苦労もなくて旗立てて正直に立てて南無天領の御事なんて拝み祈祷の宣伝なんかやって、これは日の鬼神じゃありません。日本明けでもありません。日本明けというのは一言も言えなくとも助け合いの喜びを雰囲気で出してくるのを匂わしてくるというんですね。でそういうことをしっかりと捉えまして、改めて親様の教えというものをですねしっかりと捉えてみようと思います。と何しろ親様はこの道を始めるときよろずよの歌で教えられましたときに、よろずよの世界一列にあらずの胸の忘れたものはない、そのはずや説いて聞かしたことはないと、これが奥出先で一首で持ってまとめますと、今までにないことばかり言いかけてよろず助けの務めを教えるということにはっきりと出ているわけです。よろずよ発祥一種でまとめるとこういうことになるんですね。そしてこの一言でこれをですねまとめますと、真理に基づいて調和の暮らしな、真理に基づく調和の暮らし、勤めの地場を国々へというのが親様のお勤めに対する思い出ですね。お勤めの性質は真理に基づく調和の暮らしな、それ勤めの地場を世界中に作って世界を陽気づくめのように争いもなくしていこうと、これが世直しという質問で、世直しと世直りというのがですね、このところで NHK がテレビでもって大塩平八郎の乱のことを報道しました。でそれが親様の立教の前年ということで、それでここに関連あるんじゃないかというんですが、世直しというのはみんなで力を合わせて悪い権力者を倒して助け合いの世界に力で変えましょうというのが世直しな、だからお前も来い、お前も来い、村みんなに行くぞって力を合わせてやれというのが、これが一気という気をいつにするって、みんな心そろえろ、軽行動そろえろ、脱落したらこれは不成功というのが世直しなんです。ただ世直りと親様おっしゃるのは、三日村歌三下り目に皆世界からよりおうてというのが親様の時の教え、今の本番皆世界がよりおうてという世直しのつもり、親様の皆世界からよりおうてというのは、この村から3人、この村から4人、この村から5人、こっちから3人、村の中で優れて助け一応の心を持った人はそういない、その少数の人たちだけで、本当に人間が助け合うとこんな幸せだという姿をこのお勤めでみんな見せてやれと、お前も出てこい、来なければ村八分にするぞなんて言わなくても、これが本当だと思うとみんなその気になってくる、それで世界は変わってしまうんだよというのは世直りなんです。親様のは真理に基づく悩みのない暮らし、助け合いの喜びの暮らし、真理なんか知らないでも両親が助け合っていると子供がニコニコ笑う、心ない人間だって未熟な人間だって生き生きと暮らせる世の中が来るんですよ、これが世直りですよと、こういうふうに教えているのが親様なんです。 そしてこの言葉が、それは結構な話ですっていう、俺様が、あの世直し大明神と言われた大塩平八郎の乱の翌年に世直りの助け合いの調和の暮らしを教えてるんです。それでよくあの神がかりの後悩みに悩んだって、神がかりっていうのは嘘なんです。問題は親様天下りって言ってる、私は神にとつかれたんじゃない、私の責任で教えてるって、これ天下り、本人が直に責任持って、これ高間原の王子が地上の王になった天下り、それ誰かの指令を受けて自分の本心じゃなくて動くのを神がかりって言うんです。私は神がかりなんかじゃないよ、天下りだよと俺の責任に書いてある、これは親様は責任持って教えてるんです。ですから覚悟をあってこの教えを説いたんですから、理解する者がいなくなったって、この教理は理解する者がいないのはまだ分からず方法ができていないんだって自分は思うだけで、悩みも何もないんです。実際に多くのデータの中には、神明かりなんていうのを除外したデータの中には、親様はこの教えを始め前悩みに悩んだと書いてある。これは同じ何十大助みんなの喜ぶ世界作ろうでも、世直しの立派な学者が半日も持たないで鎮圧されちゃってるんです。それでこの何十を助けて世を変えるというのはこんな難しいのか、やってもダメなのかという、その思いで親様は立教以前に悶々とされてる。それが正しい資料なんです。神がかりというのは嘘で、神がかり以降理解しない善兵衛さんにいじめられて悩んだのそんなの嘘ですよね。でこのこうして道始めるとですね、達心経、私はこんな単語で語るけど、こっちに霊魂と肉体が別物だという、この多神教も一神教も輪廻転生もですね、この特徴はこういう世界を考えている。これ何なのか、これ小さいから大きく言いますと、この世界というのは人間世界、支配者は少数で働く人間は大勢で、ピラミッド型に差別社会ですね、残念ながら。この世界の外に、他にですね、この世界を支配する神がいるというのが多神教、一神教、輪廻転生、前生悪いことをすると奴隷に生まれて苦労させる、こういう神がいると考えているんです。で今まで宗教というとこればっかりなんです。日本の神社神道、ギリシャの神道、これ本来は多神教です。その中からキリスト教だのイスラムだのユダヤ教だというのは、私以外神と呼ばせないという権力者が生まれると一神教になる。日本も一神教になって戦争に入っていった。それだと争いばっかりだから、通り返しがあるんだよ、あまりむごいことやるんじゃないよというのが輪廻転生なんです。生まれ変わって取り返しするんだよと。けれどもいいことしてればいいところ生まれ出ることができるんだ、それを司る神がいるんだと、こういう世界だ。この世界の他に神がいるとこういうふうに教えてる。でここでの信仰は何かというと、これ旧約聖書も短く言いますと、支配者、超自然的支配者に仕えて支配者にしてもらうというのが信仰の目的なの。これはアダムがノアに神が言ってくれた、何のために信仰するのか、増えよ、地に満てよ、そして全ての生き物を支配せよ、神に仕えるものはそういうご利益やるぞ、それで支配するということは食べ物となるであろうと、ここまで書いてあるんです。旧約聖書には勝ったら食い物にしていいということですね。そういう支配者に仕えて支配者になる信仰というのが今までの信仰、ご利益信心なんです。 それで、そういう枠に入らないから今までにないことばかり言いかけて、よろず助けの務めを教えると、こういうふうになったわけです。そしてそのことをまとめたのが、この世は神の体やとか、今まではこの世の他に神がある、この体を支配する霊魂というのがある、霊魂肉体が別だと、この世とこの世の支配者の神は別だと、この世なんかもうなく作ることもなくすこともできるのが神だ、こういうふうに説いているのが一神教の特徴なんです。でこれはみんな共通するんですね、輪廻転生も何も。皆様はこの世は神の体や、だんだんと何を手にしてもこの世は神の体や、支配してみよう。これは3号の40の歌と135の歌両方にある。そしてこれは二大出版社さんの最大の論文と言われているのは、お筆先の中に神という言葉も月という言葉も親という言葉もみんな親様ご自身が私という言葉の代わりに使っている。それでそれは親様ご自身指すのと、親様が教えた真理を指すことをお筆先ではその言葉で表している、こういう論文を発表したんです。これ今まで神道の世界じゃこんなのないんです。ところが東京帝国大学の宗教学の権威者たちはもろ手挙げて賛成。その当時日本の宗教学の台頭権威者というのはみんな仏教の大学者が揃ってた。仏教ですと仏っていう言葉はお釈迦様でしょ、お釈迦様が教えた真理でしょ。仏教ではこれは一番の基本だったんです。それ全宗教をひっくるめて親様がこの世の真理として神、月師、および親は親様ご自身を指すこと、そして親様の教えを指す言葉である。もう日本の仏教系の大学者たちもこぞって二大神柱さんに応援した。それ以降二大神柱さんの行動はもう大学者たち、また皇族やそういう人たちの、なるほど諸禅さんそれが本当だ、その人たちで大抵聖禅さんと呼んでました。その中に入っていろいろ話すると、八島さん生前さんを殺しちゃダメだよなんてよく言われたんですよね。あの人はもう仕事が多すぎて疲れるから、あんたたちが手伝ってあの人をもっと休ませて長持ちさせないとダメだよ、世界は救われないよって、もういろんな人に言われました。そういう学者とかあの貴族社会の人からも、でそういうふうに言われたその後にですね、この世は神の体やと言った後で、このお勤めとお筆先、親様の教えの性質を言われたのが、この一号、お筆先一号の教え始めの歌です。この世は理で攻めたる世界なり、何かよろぞ歌の理で攻めた。この時のこの世は理で攻めたっていうのは、これは神の気まぐれじゃない真理通りの世界だという意味です。神の好き嫌いでもって真理と違う御利益、不思議な御利益というのは、人間が考えている合理性を超えたもんを不思議な御利益ってみんな呼んでるんです。そんなもんはないよというのです。親様が言うのは不合理という意味の不思議じゃないんです。ワンダフルという意味なんです。思いもかけない素晴らしさというとき、ワンダフル。考えられないというんです。考えても真理と外れてるというのが、みんなそういう方のご利益を願うんですが、親様が不思議というのは、不可思議、考えることができないほど素晴らしい教えという意味で不思議なんです。不思議でも全然意味違うんですよ。これで、この世は理で攻めたる 私たちが知っている水は上から下へ落ちるというようなことを、簡単なそのことをそのまんま真理なんだよと、それ以外の世界ないんだと。それで何かよろぞ歌塗りで染めっていうのは、みかん裏歌で教えてある。みかん裏歌で教えてある。みかん裏歌は何かって言ったら、一下り目七下り目はよく書いたら争いで豊かさないよ、三代の頃で豊かだよから始まる。二下り目役下り目行くと、本当の収まりっていうのは力で抑えて収まりこないよ、無の根が太っちゃうんだから。何十出すけど収まります。調和の通りたん適材適所の世界ができます。役下り目、二下り目は日の本市役所で勤めた、この勤めの場所は世のもとで、その教理は人間の命の始まりの真理を指しているし、この世の助け合いの理想の世界、究極の世界も教えている。それが元の神、実の神、元の真理、究極の真理という意味です、三下り目。そしてそれはこの官老大勤めやると、人間の理想像、天輪王と語り伝えてきた、何時を助けてみんなの喜ぶ世界を作ったという天輪王にみんななれるお勤めですよ。これがこの下り目。よくだり目言ったら、これは単なるこの官老大勤めは真理であるだけじゃなしに、これに心を合わせて調和を取れば悩みがなくなっちゃう。体の助けや調和を取れば病気がなくなってしまう。人々の助け合いをこのお勤めに合わせれば、争いも難儀のもんもなくなってしまう。これが欲だり目と欲だり目です。五くだり目いくと、勤めの内側は親様の努力で、まず物欲支配欲にとらわれていることをまずなくした。それから昔から言い伝えられている神道系の迷信、お産のたたり、こんなもんないよ、帯揚げるしね。それから前書の取り返しで合病、そんなもんあるもんか。官老台で男や女親がゴムゴムに結び合って新たにできた人格に前書あるか。前書の取り返しで業が業病をやんなくちゃなんない、こんな考えは捨てなさい。神道系の迷信、神通系のインド教の差別思想の迷信を、そんなもんはないんだよ、本当に目覚めなさいと言ったのが、これ元の地場、勤めの地場の作り方、親様が作ったと。でこれは大和ばかりはないことに、国がでも助けゆくで、国々に勤めの地場を作るのは日の神だよ。これが十一下り目です。で十二下り目は、全ては神楽手踊りで教えてやる。官老大勤め学んで、さあもう人間は助け合えば陽気に暮らす、次の人間まで生き生きと暮らせるだけにもう育っているんだ、環境も整っているんだ、さあかかりなさい。これが十の下り目、十二下り目です。それで世界の真理を教えたんです。これがリーで攻めたる世界なんです。 何かいろいろ歌の字で攻めてる。でこれに外れていれば、筆先の攻めっていうのは、これは若隊の筆先のことだ。教理のあり方をここで教えたわけです。そしてそれのまとめとしてですね、これが大変なのが、助けでも同じ行で行くでなしなの。このくらいの筆先は1711週覚えらなくてもですね、このくらいの筆先は知ってた方がいい。これは3号ですから、3号の45というのは、さっき言いました間の虫村や新住村の山沢さんや山中さんが拝み祈祷で金儲けした。親様はそんな金儲けな感じしなくたって、世界が助かるよ、金持って支配するよりですね、世界助けた方が勇めるんですから。 だそんな金儲けなんかしたら真理みんなは悟れなくなっちゃう。だから正しく解きなさいって言ってるのに、金儲けしている人たちを叱りつけて、助けでも拝み祈祷で行くでなし、行くない助け行くでなし、占ってやる、真意を伺う、神様がこういう予定だからそれに合わせなさい、これを伺いって言うんです。これは占いのことですね。信仰ってこんなもんだと思ってる。今でも神社っておみくじ引いてるでしょ、あれを伺いって言うんです。このほらテレビでも獅子座はなんて言うて、こんなに人が動いたりしてるの、あれ伺いなんですね。でそれに対してこれではダメだよって言ってるんです。この御利益信心の人間は必ず争っちゃう。今イスラムとキリスト教がやります、やってます、これからもっと大規模になると思います。ブッシュだけじゃなく小泉までが宣戦布告しちまってるんですから、これはもう切りなしに大きくなるかもしれない。でもそういうのでもって最後ですね、誰よりも支配者になりたいんでしょ、一神教って、イスラムもキリスト教も。自分の人が増えて世界の支配者になれるよ、信仰したら。それが理想像ですから、世界の富というのはですね、世界中に富ありますよ、けれどもこれ二人分はないんです。相手に勝つ財産というのは二人分ないんです。それを両雄並び立たずというんです。最後突き詰めていったら、相手に勝ちたいという人間は二人分の富はない。必ず争い続けて自分一人になっちゃう、孤独になるのがこの御利益信心をやってる人の末路なんです。でこのところよろずのことを解き明かす神一条全部布内よりというこのことはですね、はじめ浄土林また神楽と、こういうふうに言いまして、今手踊りの解説しました。で次に神楽というと何かというと、ここのところであれですね、ちょっと話の解説、この体親から私に祈祷し、これをやりましたね。それでこのお勤め3回やる、この最初元のりはお腹の子は調和の中から生まれたんですよ、調和が乱れたら死んじゃうんですよ、生き続けるのは調和を保つことです、これが帯屋許しです。でこれ元のり教えた、人の喜び楽しむように生まれついたのこの私というまとめたんです。これ調和見ると喜べる、調和作ると生きられる、こういう性質ですから、人の喜び楽しむように生まれついたのこの私というのが元のりだ。そしてこの等身大と、今度はこれは母の胎内を言ったわけですね。よろずのことで元のり、母の胎内を言い表した。それには成人した私たち、成人した私たちはぬくみ、つゆき、つなぎ、つっぱり、この部分が助け合うと勇める、これが助け合わないと不自由、歪むんです。そういう心と体に育ったこの私と自分を自覚する。で他の人と争うともっと歪んじゃうんですよ、体に育つと助け合うともっと勇むんですよ。これが親様の教えを気にした人間はみんなそこまで成人している。自分を確認しなさいって、教えられて信ずるような頼りない信仰じゃないんだ。そしてそういう人たちが助け合うと、今までの信仰は助け合った人間が神様に仕えて、神様からご利益もらって陽気に暮らせる、幸せになると、こう教えていたのがですね、みんな本当に助け合って自分で確かめてごらんなさい、父親と母親が補い合い助け合ったら、考える力もない子供はニコニコニコニコ陽気に暮らすでしょうと。これは 教えられて信ずるんじゃないんだ、自分で確認しなさいと。これが未来の助け合い方。私たちが お勤めやるようになると、見てる人までが勇む。心ない人まで、助け合わない人間まで幸せに暮らしちゃうんです。子飼いもなくなっちゃうんです。そういう世界を作る助け合いができるんですよ。自分で確認しなさいって、これ確認事項なんです。それで肝心なのは、そこから遡るんです。今までの御利益信心はみんな神様に仕えたら結構になる、その結構をよこす神様はない世界を作った神様だから、どんなことでも考えられないようなご利益もくれるという、ご利益の話だと思ったら大抵罰の話で、ご利益の話は証拠を、ね、ほとんどご褒美くれないんです。神の代理ってやつは、逆らったら叩き殺すぞだけはやってくれる。これは罰で脅して服従させる。こういう宗教にみんな落ちてしまってるんです、世界は。でそれを、そういう考え方根こそぎ改めるのがちょっと話ですよ。この世の始まりも、この感動大ずとめのような調和がそのまま命受精卵もこの姿、この宇宙もこの感動大ずとめのような調和、この体も感動大ずとめのような調和、受精卵も単細胞でもその調和があった。もっと言って分子も原子もみんな調和で成り立っているんで、このような始まりは突拍子もない人に罰当てるような神様が作った世界ではないというのが、この世の自土天道をかたどりて不法行してはきたるでなという歌なんです。この世に不思議は何もない、不思議な助けも理の当然の、私も学んで繰り返す、これが私たちの暮らし方なんです。そしてそこで言っているのはですね、これが決定的なこの姿なんです。情けない、どの今までは世界中は一列に明明思案をしてはいれども、どんな宗教も思想もですね、情けない、どのように思案したとても人を助ける心ないので、これからは月次頼みは一列に心をしっかり入れ替えてくれと、心を入れ替えるんだ、これ今までの宗教では輪廻転生するときでも魂の方は私の魂で変わらないんだと、体の方が帝王になったり血畜症に落ちたり虫けらになっちゃったりするんですが、親様が教えたのは違うんだよと。心が学んだらそれになれるんだと。親様の心を学んであの頃になろうと思うと、この世を始めた親がみんな入り込むでと。親が入り込んだらどんな言葉するやしれんで、インベーダーみたいに取る。私は皆さんにこれ理解させたら、私はみんな入り込んじゃう。で何やらすか分かりませんからね。これから嘘は言えない人間になっちゃうんだから、これは自分で嘘言うたって、もうその方が悩みになっちゃう。インベーダーみたいに私に入り込みますから、私も親様に入り込まれてそうなっちゃった。どんなことやすりゃ知れんでない。でこの頃どういうことであるならば、世界助ける一時ばかり、この先は世界中は一列によろず互いに助けするなら、次にもその心を受け取ってどんな助けもすると思いよと。どんな助け、115歳上明、病まず知らず弱らず、これ以上の願いないんです。当たり前でしょ、お勤めの真理で心の悩みも体の調和も助け合いの世界の調和も取っていったら115歳くらい生きるの当たり前なんです。残念ながら私は戦争中で軍国少年で育ってますから、その時に体ぼかしてますから、まあそれからは大事に使っても、まあ元をだいぶ痛めてありますからね。115歳無理でも、これからの人間がお勤めを理解してと助け合いやっていったら、115歳くらい生きるの当たり前。もうほとんどたった戦争をやめて57年でもって人間の寿命ぐんぐん伸びちゃった。 115歳上下ちっとももうみんな疑いません。私はこの時は夢みたいなものだった。これが不思議な助けも理の当然、私も学んで繰り返す。これは親様に入り込まれたら繰り返せるんです。これが一番大事な私たちの務めなんです。それで親様の心を、私も親様の心になった、あんたもこの心になりなさいがお授けなんです。このお授けが聞かないというのは、それはお授けの意味知らない人間が言うんです。まして天皇家の先祖に仕えたら、支配者に仕えて支配者にしてもらえる、これは儚い夢。その愚かしさが、あのイスラムとキリスト教との果てしない殺し合いになっていくんです。これからもこの考えを進めないとダメなんです。親様のこの世を治める真実の道というのは、今までの宗教も思想も命名師範をしてはいれどもなんです。でそれをしっかりと学んで通る、それは国々に務めの地場を作っていくという、今私たちが取り掛かったですね、方針を守っていくことだと思います。で今日はこれで終わらせて。で質問がございましたら、
はい、
はい、
私は山田教会のあれなんですけれども、
はい、
山田教会が明治10年1月ですか、
はい、
必ずその許されたときに、はい、山田大教会っていう家にあるのですから、
はい、
読まさせていただいたんですけれども、
はい、
その後21年にですか、
うん、
天皇教会本部が紹介されたときに今度、うん、
止められたんです、
その時のお察しの読み方、私と知人の読み方がどう理解していいか分からないんですけども、ね、年々は千葉会にこの話をしておこうという中であって、
うん、
で、カムダメ千葉会にしているふうに改まりという記事、大好きに載ってるんですね、
はい、
で、その、お前は神殿にもう、お金を取るから、カムダメ神殿をなされて
ます、はい、
千葉会にですよ、
はい、
いや
それは務めの地場限りで、神道教会は天皇制軍国主義の教育場所ですから、神道教会には許さん、助け合いの心定めをする地場に許すという意味です。ですから教会本部が許すと、今本部はそれを読ませてますけど、神道天理教会本部に許されるはずがないんです。場所は同じでも、世界助けの親様の心を神道天理教会に弾圧されるような、助け一応の心を定める務めの地場ならば、必ずと言える
やっぱそういう雰囲気2人多分そうかな
と
終わってたんですよ、
はい、
実際のところ、
はい、そこは微妙にすり、解釈すり替えられちゃってるんです、今書いたものが、
は
い、で教会本部は評価されてないんです、地場だけで。それは勤めの地場に許されるんで、元の地場とは限ってないわけです、はい、それで何しろ三大因縁というのがこれ全部崩れちゃう、宿仕込みの場所だから中山家の庭だけっていうんですが、明治16年の村の人が雨乞いをお願いしますって言ってきた時ですね、雨乞いの本家本元は古の山です、名前から言っても。あそこに雨乞いの踊りも歌もあるんです。